今日の主題は修法にあります通り、神は主公者、しかし救い主なる神であります。サブタイトルをつけますと、神の人に対する関心はどの程度のものかということになります。聖書箇所は旧約聖書ヨブ記第22章12節から20節、またその後で新約聖書も開きます。旧約聖書の900飛んで4ページ、ヨブ記第22章12節お読みします。神は天の高きにおられるではないか。星々の頂を見よ、それらはなんと高いことか。十二節の言葉を言われているのは、二十二章の一節にテマン人エリハズが答えたとあります通り、ヨブの友人の一人エリファズであります。エリファズは星々の頂を見よというふうに促し、分かりやすく神の思考性、神は意図高き神、思考者であると説明をしております。神は天の高きにおられるではないか。そうです、神は創造者であって絶対者であります。私たち被造物である人間から遠く遠く離れておられる偉大なお方です。あまりにも偉大である。その偉大さを天の高きにおられると分かりやすく表現をしております。神の思考性、思考者である、このような神観は正しいのです。まあ、しばしば言われることに、私たち日本人の場合には、あなたの神は小さすぎるという言葉が知られていますね。が、聖書が私たちに語っている、教えている神は全知全能の神、まさに神は偉大であると表現をする、そのような絶対者なのです。エリファズの神観は正しいですね。しかし神観の一部は正しいと言えるでしょうが、すでに兄弟姉妹方が呼ぶ記を読んできてお分かりになるように、エリハジをはじめとする三人の友人たちの神観は誤りの面も含まれておりました。十三節に参ります。あなたが言う神に何がわかるだろうか。国運の中から裁くことができるだろうか。濃い雲が覆いとなって神は見ることができない。神は天空を歩き回るだけだと。あなたとはヨブであります。ヨブ、あなたはこのように主張しているとエリファズはヨブの主張を整理して提示しています。しかしながら、これはヨブの主張ではございません。ヨブの主張の一部を切り取り歪曲してまとめているのです。現在も SNS のある人たちの主張の一部を切り取って 歪曲し流す。多くの人たちがそれによって踊らされてしまい、中には選挙に大きな影響を与えてしまうわけですよね。このような人の主張を歪曲していくということは、何も現代のことではなく、この予備記にも見られるのです。予備の友人たちがそうでありました。決して予備は13節14節で言っているようなことを主張しているのではないのです。神に何がわかるだろうか。神の全知全能性に対する疑問、それをヨブは持っている。しかも裁くことは従ってできない。やっていることといえば天空を歩き回るだけだ、散歩している姿であります。このような神観は全く非聖書的であり、聖書を語っている神ではありません。非造物である、特に私たち人間社会に対して何の関心もない、創造しっぱなし。神は創造者であるけれども、その社会に対して非造物に対して何の計画も摂理もお持ちではない。神は実在なさっているけれども、私たちに対しては全く興味も関心もない神です。ではエリハズはどうだったのでしょうか。エリハズは、神は私たちに関心をお持ちであると信じております。だから因果応報というこの原理原則、因果応報神学といえるような信仰を展開しているわけですね。けれども因果応報で全てを説明しようとしていくときに、神と人間との関わりはごくごく薄くなってしまいます。前にもお話しした通り、神はまるで自動販売機のようになってしまいます。善を行うならばその報いがあり、悪を行うならばそのふさわしい報いがある。それはまるで神は人格を持たない機械のような存在です。しかし、聖書が教えている神は幸いにも人格をお持ちです。決して機械ではない。エリハズは、ある程度神は人に関心をお持ちであるということを認めていますが、その程度は薄い、細いものですね。それに対してヨブは違いました。ヨブは、神は人に関心をお持ちで、それは太い。が、ヨブにはまだ神の計画、神の説についての正しい認識を持ち合わせていなかったのです。そのため大変な状況にありました。彼の神に対する信仰、またその精神、内面はある意味で悩みで満ちていたのです。今日私たちが考えていくことは、従って神はどの程度私たちに関心をお持ちなのかということです。つまり予備記の後半は、この神のご計画、神の摂理に私たち読者を導いていくのです。それはそうとして、エリハズはこのようにヨブを決めつけました。 ヨブ、お前は、よまえの神官はこのような神官である。それでだからというわけで15節以降が続くんですね。あなたは昔からの道を守っていくのか、悪人どもが歩んだあの道を。彼らは年若くして閉じ去られ、彼らの財は流れに押し流された。彼らは神に向かって、私たちから離れてくれと言った。全能者は彼らに何をなさるだろうか。ヨブ、お前は神という方を誤って考えてしまっている。我々人に対して何の関心も持たないと考えている。そのような神観だから、あなたヨブは昔からの道、悪人どもが歩んだあの道を守っていくのかとヨブはにエリファズは言っているわけですね。悪人どもが歩んだあの道とは17節に書かれています。彼らは神に向かって、私たちから離れてくれと言った。悪人どもの生きる道、その人生というものは、神が自分たちの人生に、生活に介入なさるのを拒むのです。私たちから離れてくれ。神が私たちの生活に指図をされる。ああせよ、こうせよ、こうしてはならない。それを嫌うわけですね。神がこういうことをしてくださるということは歓迎しますが、しかし神が合わせよ、こうせよ、こうしてはならないといういわゆるモーセの律法、申命記、そういう御言葉に関しては嫌うのです。自分は自分の人生、それを歩む。神はいない方がいいというわけですね。その結果、彼らは年若くして取り去られ、彼らの土台は流れに押し流された。エリファズの因果応報という原理によるならば、こうなるとエリファズは言います。全能者は彼らに何をなさるだろうか。答えは20節です。まことに私たちに向かい立った者は滅ぼされ、悪人どもが残した者は火が焼き尽くした。そのような人間に対して全能者は、罪の支払う報酬は死でありますので、滅びをもって報いをお与えになる。このようにエリファズは弁論を進めていく中で、ヨブに対してややひねくっぽい言葉も言います。18節、しかし神は彼らの家を良きもので満たされた。ヨブはひどい災害を、災いを被る前、繁栄していましたね。家庭は幸いでした。経済的にも社会的地位においても、ヨブは成功者の一人だったのです。神は彼らの家を良きもので満たされた。しかしそれは一時的でした。エリファズはそれが言いたいのです。たとえ繁栄をしたとしても、一時幸いな人生だ、そういう幸せを 経験したとしてもそれは一時に過ぎない。悪者というものはそういうものだ。18節の2行目、だが悪者の計り事は私と何の関係もない。悪者の計り事は私と何の関係もない。実はこの言葉は21章の16節でイエブが言った言葉なんですね。それをエリアズは取り上げるのです。イエブ、お前は自分を正しいとしている。悪者、神を恐れない不敬虔な人々の計り事とは、イエブ、私は何の関係もないと言ったけれども、それは間違っている。お前が悪者なんだ。私をはじめとする友人たち3人こそ悪者ではない、正しい。したがって最終的に悪者ヨブが滅びに立ってしまうことを正しい者は見て喜びあざけることになるのだ。19節、正しい者は見て喜び、潔白な者は彼らをあざけって言う。まことに私たちに向かい立った者は滅ぼされ、悪人どもが残した者は火が焼き尽くしたと。三人の友人たちは因果応報、これを絶対的な真理としてヨブを説得しております。しかしヨブはそれを受け入れない。友人たちの悔い改めをも受け入れない。それを拒んでいる。ヨブは自分は正しいとしている。因果応報、この真理を受け入れない者は滅ぼされる。エリファズはそのようにヨブに言います。かなり感情的になっていると思いますね。さて、私たちはもう一度13節のところを考えていきたいと思うのです。あなたは言う、神に何がわかるだろうか。国運の中から裁くことができるだろうか。濃い雲が覆いとなって神は見ることができない。神は天空を歩き回るだけだと。このような神観はもちろん誤っているわけでありますが、しかし我々も大変な状況に陥ったときに、想定外の状態です。悲しみ、苦しみ、試練、困難、災い、それが襲ってきたときに、神は私をご覧になっているんだろうか。神はこの私をお見捨てになってしまったんではないんだろうかとして、神の愛を疑い、神の真実さえ疑ってしまうのです。ですから知識としては、神は私たちを愛されているということを認めつつも、状況としては、実際的には本音としては神の不在を感じているわけですね。神は私に関心を、愛をお持ちではない。神に何がわかるだろうか。神様はこの私のことについて何も分かっていないという不信仰であります。新約聖書を開きます。ヨハネ第一の手紙の4章です。今日のサブテーマは、 神は人に対してどの程度の関心をお持ちなのかであります。ヨハネの手紙第1、4章の9節から10節をお読みします。ページは483ページです。9節お読みします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。一人子、そのお方を世に遣わされたのだ。つまり一人子について、まず私たちは正しい理解を持つ必要があります。一人という言葉は、一人、二人、三人と数えられる、そういう数字。いえ、そういう数字以上の意味を持っている言葉なのです。最近よく耳にするのは、唯一無二の存在という言葉です。教団の方も耳になさっているかと思います。特にメジャーリーグで活躍をしている大谷翔平選手、彼はメジャーにおいて唯一無二の存在と言われています。投手としても一流、打者としても一流、そういう選手って彼以外に誰もいないのです。だから唯一無二の存在なんですね。この九節のその一人語、一人語って意味は唯一無二の存在という意味なのです。比類ない、もうその他に比べようがない偉大なお方という意味です。父なる神にとって唯一無二の存在、それが御子主イエス・キリストなのです。その一人子、世に遣わしてくださいました。世とは世界という意味ではなく、お大差し罪人、この世の人々を指しています。使わされた目的は、私たちに命を得させるためでした。では、どのようにして命を得させてくださるのでしょうか。実説をお読みします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちの罪のためにとありますように、私たちとは罪人であります。神は罪人である、神に背いている、神に逆らっている、神に対して不従順である、不信仰である私たちを愛されたのです。お前はひどい罪人だから、少しだけ愛そうではない。一人子をお与えになったほどに愛されたのです。与えられたという意味は、この十節の後半にあります通り、なだめの捧げ物とされたのです。なだめる、それは一体どなたをなだめるのでしょうか。もちろん父なる神です。父なる神の義、聖なる御怒りをもたらす 神の義、それをイエス様は十字架の死でもって完全に表されました。イエスはまさに神をなだめられたのです。イエス様の十字架の死、そこに表されている神の動機、それは愛であります。ここに愛があるのですとあります。がイエス様の十字架の死、それは誰に向けられた死なのかというならば、私たち人間に向けられた十字架の死ではないのです。父なる神、神の義に向けられた十字架の死なんですね。ここに愛があるのです。すなわちここにこそイエス様の十字架の死、そこにこそ本当の愛、真実の愛、完全な愛があると聖書は言っているのです。私たちの人間社会における愛というものは皆不完全です。欠けがあります。しかし神は私たちを完全に愛されました。これはおられるクリスチャンが確信すべきことです。テーマに戻ります。神は私たち人に対してどの程度関心をお持ちでしょうか。薄い関心でしょうか。あるいは厚い太い関心でしょうか。そうです、完全な愛をもって愛するほどの関心を神は私たちに対してお持ちなのです。兄弟姉妹たちがいかなる状況になったとしても、苦難苦しみ悲しみの中にあったとしても、神は完全愛をもって我々を愛されているのです。そのように信ずべきです。神はご計画をお持ちです。神は私たちに対して摂理をお持ちです。イエブはそのことについてまだ分かっていませんでした。なぜどうして自分はこのような災いの中に置かれ、そして苦しみを受けなければならないのか、まだヨブは分かっていなかったのです。しかし神はご計画をお持ちであり、私たちに対して摂理を持って扱ってくださるんですね。だから私たちはイエス様の十字架を見上げ、決して神の愛を、神が私たちをお見捨てになってしまったとか、そういうことを言うべきではありません。神の愛を疑ってはならないのです。神が私たち罪人を愛されました。反逆している背いている我々を愛され、そしてこのような罪人のためにイエス様は十字架におかかりになり、神の義を表されたのです。ご自身をなだめの捧げ物とされました。だから私たちは決して、神は私をお召しになった、私に関心がないなどと言ってはならないのです。それはまさに不信仰ですよね。9節に、神はその一人を世に使わし、その方によって私たち罪人に命を得させてくださいました。神の御心は私たちがこの命をもって 生きることです。この命をもって神をあがめ、主イエスと共に歩むことですね。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身を褒めたたえます。あなたは私たちを真剣に真実な完全な愛をもって愛されておられます。私たち人間がそれを疑うことがあるでありましょう。しかしそれでもあなたはこのような罪人を愛されております。その証拠に私たちはイエス様の十字架を見上げることができます。そこに愛があるのですと聖書は教えています。どうかお一人一人をあなたがその豊かな恵み、そして祝福の中に保ってくださいますように。不信仰に陥ることがあるかもしれませんが、しかしそれでもあなたは私たちをお見捨てにならず、私たちをご計画を持って摂理を持って取り扱ってくださることを信じます。この素晴らしい私たちに対するご愛に心から感謝を下げます。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。